9月5日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。大型で非常に強い台風11号が韓国に接近しています。6日未明にチェジュ島に再接近し、午前7時ごろ、京山南道の南海岸に上陸すると予想されており、厳重な警戒が必要です。先月5日に打ち上げられた韓国初の月探査衛星タヌリは2回目の軌道修正にも成功し、月に向かって順調に飛行しています。アメリカが北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外することについて、産業通商資源部のアン・ドックン通商交渉本部長がワシントンを訪問して懸念を伝えています。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。大型で非常に強い台風11号は6日午前1時ごろチェジュ島に再接近し、午前7時ごろに南部京山南道の南海岸に上陸すると予想されています。気象庁によりますと、台風11号は5日午前9時、チェジュ島南部ソギポ市の南南西410キロの海上を時速24キロのゆっくりした速さで非常に強い勢力のまま北上しています。中心の気圧は935ヘクトパスカル、最大風速は49メートルという強風になっています。気象庁は台風11号が中心の気圧950ヘクトパスカルの状態で韓半島に接近するとみており、これまでに韓国に上陸した台風の中で最も強い勢力となる見込みです。チェジュ島ではすでに影響が出ていて、5日午前8時に陸上の全域と海上に台風警報が出されました。台風の接近でチェジュ、プサン、テグ、ウルサンなどでは多くの学校が臨時休校となりました。また全国の空港で国内線合わせて132便が欠航となっているほか、プサン港などでは客船の運航が停止しています。ユン・ソンニョル大統領は5日、ソウル・ヨンサンの大統領室庁舎に入る際に記者団の取材に応じ、台風11号が接近していることについて、政府は緊張を緩めずに国民の生命と安全のために最善を尽くすと述べました。行政安全部は4日午後4時30分中央災害安全対策本部の非常対応レベルを第一段階から第三段階に引き上げるとともに、台風の危機警報を注意から深刻に引き上げました。台風11号の接近に伴ってソウル市やインチョン市は屋外に設置されている新型コロナウイルス感染症の臨時選別検査所の運営を短縮または休止にします。臨時選別検査所の運営が休止になる地域では、新型コロナの症状がある人は保健所や民間の医療機関で検査を受けなければなりません。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナウイルスの感染者は4日午前0時までに新たに3万7548人が確認されました。重症患者は14人増えて562人で、13日連続で500人台となっています。亡くなった人は56人です。先月5日に打ち上げられた韓国初の月探査衛星タヌリは2回目の軌道修正に成功し、現在月に向かって順調に飛行していることが分かりました。韓国航空宇宙研究院は2日に行われたタヌリの2回目の軌道修正が成功し、月に向けて順調に飛行していると4日発表しました。軌道修正は探査機の飛行中の各種原因による軌道からのズレを修正することによって、 探査機がより理論上の軌道に近づいて飛行できるようにする作業です。タヌリは8月5日、アメリカ・ケープカナベラルからアメリカの民間企業のロケットで打ち上げられ、来年1月1日に目標とする月の上空100キロの軌道に入って月面の観測などを行う予定です。革新系最大野党共に民主党はユン・ソンニョル大統領の妻キム・ゴニ夫人の自動車ディーラー株価操作疑惑に絡み、ユン大統領が大統領選挙で虚偽の事実を公表していたとして5日検察に告発しました。検察は去年11月、韓国の自動車輸入販売会社ドイツモーターズの会長が2009年から2012年にかけて内部情報を外部に伝え、時価およそ62億ウォン相当の株式を違法に売買して株価を操作したとして会長を逮捕しました。キム・ゴニ夫人は株価操作の過程で資金源になったという疑惑が先の大統領選挙で浮上しており、当時のユン候補は疑惑を否定していました。しかし株価操作事件の裁判でキム夫人が株式売買を直接指示していたことが明らかになり、共に民主党は疑惑を否定した当時のユン候補の発言は虚偽の事実の公表にあたり公職選挙法違反だと主張しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
北米以外で組み立てられた EV 電気自動車を税額控除の対象から除外することを盛り込んだアメリカのインフレ抑制法によって、韓国国内で製造輸出している韓国メーカーが打撃を受けることが懸念されている中、産業通商資源部のアン・ドックン通商交渉本部長はこうした懸念を伝えるためアメリカ・ワシントンに向けて出発しました。産業通商資源部によりますと、アン本部長は5日から7日までワシントンを訪問し、アメリカ政府や議会の要人と面会するということです。アン・ドックン本部長は出発前に記者団に対し、同じような立場にある EU、ヨーロッパ連合や日本とも協力して対応していくと述べました。北韓は国会に相当する最高人民会議の第14期第7回会議を7日に開きます。最高人民会議の開催は今年に入ってから2回目で、会議では経済や住民の生活に加え、6月の朝鮮労働党中央委員会総会拡大会議で緊急の課題として示された農業や軽工業の分野での対策が集中的に議論されるものとみられます。また今年が2年目となる国家経済発展5カ年計画の目標達成に向けた措置についても取り上げる可能性が高いとみられています。この会議に金正恩国務委員長が出席してメッセージを出すかどうかに関心が集まっています。さらに韓国での韓米合同軍事演習が今月1日に終わったばかりである上、最高人民会議2日後の9日は北韓の政権樹立日であることから、北韓が内部の結束固めを図るため軍事挑発を行う可能性があるという見方も出ています。食品の価格が大幅に上昇し、家計に重くのしかかっています。統計庁が5日まとめたところによりますと、8月の食品の物価は去年の8月に比べて 8.4% 上昇し、上昇率は2009年4月以来13年4ヶ月ぶりとなりました。特に食料品はかぼちゃ 83.2%、 白菜 78% などと野菜の値上がりが目立っています。こうした中、加工食品や電気・ガスなど公共料金の値上げも近く行われる予定で、家計の負担はさらに大きくなる見込みです。以上、チョン・ジョンリンがお伝えしました。